4月も間もなく終わりでございます。きっと
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い1-2イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
まあ、4月ももうすぐ終わりってなると、連休がね、大型連休が来るわけなんですけども、
いやでも大型連休だってことをそのこっちは逆にその仕事が入ってたりするわけで、なんか気づかなかったりするんですよ。本当に客席こんな今日多いなっていう、毎回
なるほどなるほど、
今日から休みが始まるのかとか言ってねみんなで時の流れがこうだけ違うんだなみたいなことをしみじみ言うっていうのが大体寄せの中なんですけ ど、
まあ結構遠出したりとかも徐々にこう、ね、やりやすくなってきているのかなというのもありますけども、
そうですね、なんか結構浅草の寄席とかに出てくる時とかは結構やっぱ土日とか休みの日とかはもうすごい、元の浅草の人通り観光の、観光してる人たちの数の多さがすごく増えてるので、やっぱもうみんな来てるんだなっていうのは感じるんですけど、
まあね、ちょっと状況がまだいろいろ各地で違いますので、まあ、そこら辺は配慮をね各自でされた上で、まあ、楽しい連休を過ごしていただければと思いますけれどもね、
寄席とか講談会行くといいよ、
そうね、普段行けないところに、
結構でも最近カップルとかで来る人とかがいて、観光の途中で何時間かそのご飯食べた後ちょっとそこで見てからまたちょっと出るみたいなのが公演時間が長いんで、
なるほど、
ちょっとやってみようかみたいなで来る人も多くて、なので、まあね、浅草とか上野とか、あの辺りとかで観光に来てる人とかはちょっと食後の休憩休みになんかちょっと、ね、ゲーとかを見て、もう時間で出ていいんで、いい過ごし方だと思うんですけど、人もそんなにいるわけじゃない、
ね、
結構ちゃんと空間開けてやります、おすすめの過ごし方、よって私の会に来ないんだな、
まあ、ぜひシンクさんの会に
も、出てる会、
ね、
出てる寄せ
運んでいただければと思いますそれでは、1-2いってみましょうか。
星のカービィおめでとうございます。
本編カリーン、
イエーイ。
星のカービィ、
星のカービィ、ちょっと前の話になるんですけれども、毎年発表されてるグラミー賞、音楽の、
ほうほう、
ね、日本で答えよりももっとあれですけど、有名ですけど、グラミー賞の中でアレンジとかカバーの部門があって、そのグラミー賞でその時に撮った曲っていうのが星のカービィスーパーデラックス の、メタナイトの逆襲 の、 ビッグバンドアレンジの、
ほうほうほう、
曲が今年のグラミー賞だったってことで、
なるほど、
いや、ただ単になんか普通に、ゲーム曲をアレンジしたっていうのはいっぱいこうやってる中で、 あえて撮ったのがその星のカービィの中でもとか、例えばスーパーマリオ、ニンテンドーとかでもまあ、スマブラの曲をやりましたとか、あとはスーパーマリオオデッセイの曲ですとかも分かるんですけど、星のカービィスーパーデラックスの曲を見て今グラミー賞っていう本当にちょっとみんな結構それでわーってなって、ニュースサイトでも当時のこのスーファミの時のスーパーデラックスの音源はこう、で今回グラミー賞を取ったアレンジはこうって交互に聴き比べみたいなニュースとかもやってて、こんなに令和のようにスーパーデラックスがで、前この間ここで私がスーパーデラックスのグッズ買ったって話したじゃないですか、それと数日後に星のカービィスーパーデラックスがアレンジカバー部門でグラミー賞ですって言って、いやここで爆笑した本当に。なんか日本だとどっちかっていうと、そのアレンジでいうとやっぱりグルメレースとかグリーングリーンズとかがやっぱニコ動の時代からすごいアレンジで人気があったじゃないですか。海外の方でマルクの曲とかメタナイトとか、デデデとかの曲とかのアレンジが、まあ、当時から海外の人はそっちの方が多かったなと思ったんですけど、いやこの令和、まあ、令和日本のあれですけど、2022年にメタナイトの逆襲はしかもビッグバンドでアレンジをしてグラミー賞を 取るっていう、なんか桜井さんも驚いてましたね、ツイッター上で、こんなことあるんだみたいな。で、そのアレンジ そのジャズ あの楽団の人たちのアルバムっていうのは、あの Amazon Music とか、サブスクでもう全部配信されていて、他のやつも一気に聞いたんですけど、いやもうあのヨッシーアイランドのアスレチックのアレンジ超いいんで、これはいい。あとスーパーマリオオデッセイ の歌付きのアレンジとかも、ビッグバンドのジャズのアレンジも、ビッグバンドのアレンジもあって、なんかクロントリガーとか、あとチョコボのテーマとか、そういうのもまんべんなく、結構ゼルダとかも全部やってて、星の神ももちろんグルメレースのアレンジとかもずっとやってて、今年撮ったのはそのメタナイトだったってことなんですけ
ど、
いやこれ多分同世代がみんな楽団もやってるんじゃないかなと。アレンジの人はミュージカルとかのやつで、私も知ってる人が、アレンジの人は知ってる人だったので、あこの人がやってるんだって感じだったんですけど、いやちょっとニュースとして驚きましたね。
なるほど、
スーパーデラックス来てんじゃねえ今みたいな。
そうだね、何かね、
うんうんうん、
か皆さんもぜひこれを機に、星のカービィ遊んでみるっていう
とか、あの曲のアレンジ全部聴いてみると、多分この番組聴いてる世代のスーファミ時代の曲が全部アレンジされてるので、ぜひぜひちょっと聴いて、
感想などもお待ちしております、
わーってなります
では、今回はお当番コーナーのこのコーナーでございます。キッドのやらなきゃハドソン。はい、キッドのやらなきゃハドソンということで、キッド特選会ですが、最近やってるゲームが2つありまして、まず一つ目は、メタルドックスという、これはどんなゲームかというと、メタルマックスっていうね、データイーストの RPG がありまして、戦車に乗って冒険していく RPG で、当時のねキャッチコピーが竜退治はもう飽きたっていう、攻めた感じのね、それをもう普通にテレビ CM で言ってましたからね。でまあ、やっぱりデータイーストってね、ちょっと変なゲームなら任せとけでおなじみのデコですから、メタルマックスもすごいシリーズ出てて、ファンもね、熱いファンも多いんですけど、その中でポチっていう犬がいて、でポチはそのパーティーの中に加わるパーティーキャラで、で、普通柴犬なんですけど、バズーカを背負っているっていう姿が愛らしくて人気が出たポチ、今回はそのポチが主人公のシューティングゲームっていうことになっておりまして、
RPG が良かったな。
私もね、じゃあメタルマックスあんまやってなくて、ポチは知ってたんですけど、じゃあとりあえずやってみようと思って今やってるんですけど、PS4 とスイッチと、あと Steam でも配信されるのかな、で私はスイッチでやってるんですけど、面白いですねこれね。
ほー、シューティング、
上から見た感じの見下ろし型の感じで、でポチを操作して、でポチは3種類の武器を装備できて、バルカンみたいなやつと、あとミサイルと、あとバズーカみたいな、それをこう、そうだな、ランダムダンジョン系の感じのやつで、アイテムが宝箱にあって、あとは敵倒したら落としたりするんですけど、結構性能が違うんですよ、同じ名前の武器でも性能が違うので、飛距離が長いとか弾数が多いとか、でそれを自分主査選択してポチを操作してどんどん進んでいくっていう感じのゲームで、これがさ、このポチがそのメタルマックス本編で一緒に戦っていたソルジャーとかいるんですけど、それ出てこなくて、ポチが一人というか単独でその世界にいきなり現れたところから始まるんですね。でどういう世界なのかっていうのもよく分かんなくて、なんか人類はもう滅んでしまったような感じのところでポチがいて、で一人その科学者みたいな人が助けてくれて、その人もだんだん体が機械の部品化していくみたいな、なんかウイルスみたいので、機械半分機械化しちゃってるおじいちゃんみたいな人、その人が唯一 の協力者で、別に、お前が死のうがそんなことはどうでもいいがみたいな感じで言うんだけど、やられたらそのおじいちゃんが電気ショックみたいので、ポチを生き返らせてくれるっていう、でポチがだんだんこう冒険していくに従って、おじいちゃんも生きる気力を取り戻して、倉庫を作ってやったからここにいらない武器は置いていけとか、 ショップを作ったからここで武器を買っていけとかなんかいろいろこうなんかちょっと希望を持って生きていくっていう
犬とおじいちゃんのメカじいちゃんの、
うん、なんか
老じいちゃんの
触れ合いというか、
いやなんか渋い、うん、映画の渋いやつのなんか違うぞみたいな感じですけど、いやなんか最近なんかでもインディーのゲームとかでも多いですよね、その崩壊した世界に猫が一匹でとか、あとあのゴーストワイヤー東京とかもその主人公がこう歩いてるとそのヌアになっちゃったとか犬みたいなのがいっぱいいてセット振り合って助けてもらうとか、なんか崩壊した世界でいいってなんかいいですかね。
でメタルマックスで特徴的なシステム、あの本編のね、うん、RPG の方でも賞金首っていうのがあって、はい、うん、なんかボスでこの指名手配されてるやつがいて、そいつを倒すとお金をもらえる、たくさんもらえるっていうギミックがあったんですけど、うん、このメタルドックスでも賞金首のモンスターがいて、うん、でそのクエスト中に出てきて倒すとお金いっぱいもらえたりするんですけど、うんうんうん、ただ別にクリアするのは出口まで行けばクリアなんで、クエスト自体はなので別にそいつを倒さなくてもいいんですね、賞金首は強いので。で一回どっかのクエストですんげえ強い戦車が出てきて、あの本当にガチの戦車、ロンメルゴーストとかなんかいう、いやマジでこれロンメルの戦車じゃねえかこれっていう、もうポチよりもその全然でかいやつがバンバン撃ってきてやられて、うわーやられたみたいな、だもうそこはちょっと戦車を避けてとりあえず脱出することを最優先にして、まあ、また後で行けるんでね、あの装備を整えたりレベル上げてからまた行けばいいんでしょうけど、マジで絶望するぐらい強かったね、あの戦車すげえどんどん出てくるしみたいな、
こっち犬なのに、
犬なのに柴犬ですよこっちはね、でけえ戦車とミサイルとバズーカとバルカンで戦わなきゃいけないっていう、
これあ一つあの映画とかもゲームもどっちもそうなんですけど、うん、この犬好きとしては一つ警戒しなきゃいけないのは、犬がそのひどい目に遭わないかっていう、まだあのみんなが許せるのはあの狼とかのアマテラスとかが敵にやられたキャンみたいなのとかはまではあの別に表現としては全然あのいいんですけど、映画とかでもあの前もってね、その今ありますもんね、サイトであの犬がどのくらいひどい目に遭うかゲージがあるサイトとか、あえてそれをチェックしてからみんな行きますみたいな、あのとかゴーストワイヤー東京の販売の時もやっぱツイッター上とか、あそういった宣伝サイトみたいなところでもあの犬はあのひどい目に遭いませんみたいなのが結構なんかアピールしてたりとかしてたどうなんでしょうか。
その意味で言うと、はい、戦車からあの、はい、手砲を撃たれて、はい、ポチが被弾するから、はい、結構ひどい目に遭うのではなかろうかと。
まあまあ、 あの画面上のね、もうあの表現
が、まあまあそんなにその何あのスプラッターではない、ただ手砲直撃食らって、はい、ライフがゼロになったらギャイーンみたいな感じでクエストフェイルドみたいになる感じかな。
なるほど、まあ、そのくらいだったらまだ大丈夫かな。なんか最近結構ね そんな平気だよって思ってたんですけど、やっぱだんだんなんか年を取るごとに苦手になってくるってFF この間オリジンをやってた時も、いやあの飛ぶトンベリとかサボテンダーってやっぱあの昔から嫌な敵ではあるけども見た目可愛いじゃないですか、うん、でやっぱ強いんで嫌な敵なんですけど、 FF オリジンでもやっぱりね最後あのなんかフェイダルみたいな感じであの血みたいなのがバーッと血の結晶化してそれを叩きつけるって技であのフィニッシュするんですけど、うん、サボテンダーをやっぱりねあの逆さにして血の結晶にしてギャーってやってるところを見るとなんかかわいそうでかわいそうで、私は一体こんなかわいい生き物に何をしてるんだろうっていう気にはなるんですね。そしてるうちに、まあ、ハリセンボンとかで死ぬんですけど、あの犬はねちょっとね、
うん、まあ
犬
そう多分まあ大その後ね直後おじいちゃんが生き返らせてくれるんで、と思いますけどね。でなのでまあメタルマックスファンの方もそうですし、あと、まあ、私みたいにあんまりメタルマックスやってない人も十分楽しめるので、
う
ん、メタルドックスこれおすすめの。
シューティングの難しさ的には
ねそうだな、でも結構むずいかも。ただ死んでやり直せばレベルがどんどん上がっていくので、うんうん、いつかはクリアできるっていうような感じだと思います。
ちょっと興味が、うん、犬ポチってのがいい
でもう一つがシャイニングフォースで、うん、これはメガドライブで出ていたシミュレーション RPG、
はい、
あのファイアーエンブレムみたいなやつで、私はシャイニングフォースシリーズは サターンで出た、うん、シャイニングフォース3、うん、でそれ3部作だったんですね、うん、シナリオ 1,2,3 ってあって、ほうほうほう、そのシャイニングフォース3のシナリオ1しかやってなくて、
はいはいはい、
でなのでシャイニングシリーズはあんまり触れてなかったんですが、任天堂スイッチオンラインのセガのメガドライブのやつで配信されたので、うん、ちょっとやってみようかなと思って今やってるんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱ面白いですね、
は
い、
うん、へ
ー、だいぶそのファイアエンブレムと比べると違うところもあるんですけど、うんうん、まあ、一番の違いとして私が、うん、おーって思ったのが、その自分のターンは自分しか攻撃しなくて、うん、敵の反撃を受けないっていう、
おおおおお、
で敵のターンも敵の攻撃だけでこっちが反撃できないっていうのがまず一番大きな、うん、ファイアエンブレムとかと違うところで、あとは戦闘中死んでもお金払えば生き返らせられるっていう、
金次第、地獄の沙汰も金次第
っていう、そこが多分その2点はファイアエンブレムと違う、大きく違うところかなと思っています。でどんな感じかっていうと、まあ本当に王道のファンタジーで、
うん、
主人公マックスっていう、まあ名前変えられるんですけど、はい、そのマックスが、ガーディアナ王国っていうところで、うん、流れ着いたけど記憶を失っていて、でそのガーディアナ王国の騎士隊長みたいな人にこう面倒を見てもらって、で剣の稽古とかをつけてもらっているところに、そのガーディアナ王国っていうのは代々何か神々の封印みたいなやつを守ってきた王国なんだけど、そこのその王国にある封印の場所に封印を解くためにルーンファウスト王国という悪の帝国が攻めてくるところから話が始まると。
ほうほうほうほう、
その封印が解かれたらやばいからちょっと見に行ってくれって言って、マックスたちがその封印の場所に行くとルーンファウスト軍が来てて、でそこでまず初めの戦いになると。
ほうほうほう、
でなんとか撃退してそのガーディアナ王国に帰ったらルーンファウスト王国の本体が攻めてきてて、騎士隊長もやられちゃって、王様ももう死にかけてて、うん、で国の宝である光の剣が奪われてしまった、敵の闇の将軍みたいなやつ
積んでる
なのでその神々のその封印というものが解かれたら大変なことになるから、具体的にどう大変なのか分かんないけど、マックス頼むって王様にガクって言って王様亡くなっちゃって、でマックスはそのルーンファウスト王国と戦っていくという、もう王道も王道な話ですね。なので非常に主人公は人間で、あとエルフとかドワーフとか、そういうあと飛んでる羽が生えて飛んでる鳥人間みたいな人とか、まあそういうのは仲間になって、だんだんこうメンバーが増えていったら、そのどっかの国の軍師みたいな人が、お前たちは光の属性側の軍隊だから、うん、シャイニングフォースと名付けよう、あそういうことだったんだみたいな、
はいはいはいはい、
でシャイニングフォースって名乗るようになって、はいはい、そうすると敵側とかも、何お前たちはシャイニングフォースこんなところで戦うことになるとはみたいな感じで、まあ、シャイニングフォースってちゃんと言ってくれる、
うんうんうん、
あシャイニングフォースってそういう意味だったのかっていうね、光の軍勢っていう、
はいはいはいはい、
意味だったんだっていうのが分かって、今ちょっとずつ進めていると
は
とこですね。でメッセージいただいております。お気楽ゲーミングおじさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
シャイニングフォース神々の遺産、あこれサブタイトルね、うん、はクリアしましたと。最初は普通にファンタジーな装備や魔法ですが、終盤に近づくとランチャーやレーザーが出てくる演出が当時しびれましたということで、ありがとうございます、
うん、
そうこの敵側のルーンファウスト王国が、うん、なんか途中で、うん、なんだっけな、なんかレーザーみたいなやつを発掘して、
うんうんうん、
でそれでシャイニングフォースを一網打尽にしてやるみたいな感じの面があって、
アラグ帝国の遺産を使って、魔導帝国、ガストラみたいな、
なんか橋のところで、狭いところで、
うんうんうん、
橋の向こう側にそのレーザーみたいのを配置してて、
うん、
でもそこを通るしかない
ん
でね、
うんうんうんうん、
で10ターンっていうか10カウントするとレーザーが発射されちゃうので、うんうん、それまでになんとか近づいて倒すか、もしくはその橋の範囲でもギリギリ避けられる位置があるので、うんうん、そこにみんな発射直前の ターンで退避して一発撃たせて、
うん、
それ敵も巻き込まれるとダメージ受けるの で、
はいはいはい、
でそれで敵を撃ってもらってから、うん、敵を倒しつつ前に行ってもう一回撃つまでにボコボコにするみたいな感じで倒しましたけど、
うんうんうん、
それなんか SF みたいな、うん、あの兵器も出てくると。いやでキャラクター結構多くて、
はいはい、
あのこれはファイアーエンブレムの最初のホートンと一緒なんですけど12人そのマックス主人公のマックスを入れて12人しか出れないんですね、うん、1戦闘に。でも味方はもっと何十人もいるのでその中で自分の好きなキャラであったりもしくはその、 あの成長率がいいやつだったりとかをこう入れ替えながらやっていくんですけど、うん、もう今ほら攻略サイトが豊富にありますから私もそれを見てあこのキャラ強くなるのかみたいな、
はい、
なんかアーサーっていう騎士がいるんですけど、はいうん、あ騎士は基本的にこの世界ではケンタウロスみたいな感じで、うん、馬下半身馬で上が人間みたいになってて、うん、それ何人かいるんですけどアーサーっていうのがいてそいつは最初はあんま強くなくてそこの仲間になる前も俺は選択だけして、
うん、
あの生きていければいいんだみたいなことを言ってて、でもまあその国が戦争になって旅立つ時に俺も仲間に加えてくれみたいな感じで来るんだけど、
うん、
そいつが実はレベルをマックスまで上げると最強になるっていう。で、まあ、要はアーサーだから円卓の騎士、うん、だからそれと選択の騎士っていうのをかけているらしく、
はい
はいそうでそうあの騎士って基本的に魔法使えないんだけど、
はいはい、
アーサーだけは全種の魔法のレベル1の全部使えるようになるしステータスも高くなるっていうのがあそうなんだって攻略サイトを見てしまったのであじゃあちょっとアーサーを育てようみたいなね
騎士アーサーって言ってピンとくる人は来てたんですかねもしかしたらそれかまあキャラとしてなんか可愛いからみたいな感じで愛着があって育てた人が気づくんですかね最初に、
まあ、
その当時とかはね、
まあ、ファイアーエンブレムでも基本女子供は強くなるっていうのは昔からの定番なんで最初弱くても、
まあ、こういった時にでもあのクラス内でなんか何使ってるみたいな時にお前なんかキャラ萌えで使ってんだろうみたいなこと男子とかから言われてっていうことがあるんですけど最終的にその強くなった時のどうだっていうのは当時から結構ね他のゲームでもあるんでねそういうの聞くと胸がスッとするんですよやっぱりお前そんな弱いの使ってんのかよみたいなこと言われて絶対違うもんみたいなこと本当に学校行くたびに喧嘩しちゃった時があって本当にね
あとヨーグルトっていうキャラクターがいて
おいおいおい
なんか
名前が
なんかねヘルメットをかぶっている、
はい、
なんかリスというか、
うん、
なんか謎のマスコットキャラクターみたいなやつなんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、全然弱いんだけど、
うん、
なんか道中で何回か出会うんだねそのヨーグルト
はいはいはい
なんか出会った瞬間逃げていったりとか、
うんうん、
なんか木の陰にカサってなんかいてあーっていたら逃げていったりとかして、
はいはいはい、
で何回かそれを繰り返すと仲間が待機してる本陣になんかいて仲間になってるっていうで仲間たち話すとなんか一言ずつ言うんだよね、
はい、
あの俺を最後まで連れて行ってくれとか、
うんうん、
控えのやつは今けあの武道の稽古中だから近づかないでくれとか言うんだけど、うんうんうん、ヨーグルトは、うんよくわかんないっていうね
かわいい
セリフ
かわい
いいや本当よくわかんねえなこいつって
かわいい
謎すぎるヨーグルトという
、
キャラがいましてただ別にヨーグルトはあの全然強くならないので、
まあ、
本当にマスコットキャラだと思うんですけど、
なるほど、
だよくわかんない、うん、よくわかんないねっていうい
やあまあでもねあの FF6 とかでもあのやっぱりモーグリとかになんか竜騎士っぽくさせれば強くなるぞみたいななんかそういう期待をするじゃないですかマスコット的な、
はいはいはい、
見た目のキャラでも今ねなんか期待してやるけど今その答えが
もうまあそうだね、うん、
ねえのかっていう、
うん、であとはですねこのゲームはプレイステのビヨンドザビヨンドとかを作った方たちがほとんど一緒なんですね、はい、シャイニングフォース。
へえ、そういうつながりなんだ。
で、まあ意図的か分かんないんですけど、はい、ビヨンド・ザ・ビヨンドも難易度がすっごい高くて、
はいはいはい、
最後の方はクリアしたんですけど、
うんうんうんうん、
最後の方に裏技を使って 道具として使うと全体攻撃魔法の効果があるやつとか、うん、道具として使うと全体回復できるアイテムがあるんですけど、うんうん、本来1個しかないんだけど、それ無限に持てるだけ増やせる裏技があるんですよ、
うんうんうん、
で使い続けると壊れちゃったりするんで、
はいはい、
それを全員が持ってる前提ぐらいの難易度だったんですね、4度差ビヨンドは。
いやいやいや、
でシャイニングフォースではこれも裏技なんだけど、1個しかないそういうあの使うとなんかバイキルトみたいに攻撃力がアップするアタックっていう魔法の効果がある力のリングだったっけなっていうのがあったりするんだけど、それを ある特定の配置をして不要なアイテムを捨てると、本来はそのアイテムを売った時に道具屋に並ぶ掘り出し物っていうカテゴリーがあって、非売品を売った時に掘り出し物っていうところにアイテムが並ぶんですねっていうシステムがあって、で道具屋で掘り出し物っていうと、あすごいものが入ってるよ見てってくれよみたいな、だから非売品を捨てちゃったりしても、まあ、回収できるっていうことだと思うんだけど、特定の手順を踏むと持ってるのに同じやつが掘り出し物に並ぶっていう裏技があって、だ無限に増やせるんですよ、道具として使うと魔法の効果があるやつを、
うんうん、
あこれすげえビヨンド・ザ・フィエットのあれ思い出すなっていう。まあシャイニング・フォースはそんなに難易度がめちゃくちゃ高いわけじゃないので、
はいはい、
それ前提ではないですけど、うん、ただ ありがたいなっていう。いやでもビヨンドザビヨンド本当にしんどかった。
なんかね、当時はやっぱり私はすごく柴田亜美ファンだったので、情報をすごく、
うん、
追ってたんですよね当時も。でなんか小説とかは買ったのかな、買ってもらえなかったからあれなんですけど、なんかよく分かんなかったんで、でその後のなんか評判もあんまり、買った人の評判も聞かなかったんですよね、うん、当時。だから結構よく分かんないまま、あんだけ期待して情報ってたのに、うん、って感じでそのままなんですけど。
いやあれはね、とにかく連打しなきゃいけないゲームなので、
それもなんか
戦闘中に連打しないと攻撃力が上がらないので、ひたすら連打連打っていう。かつそのアイテムを無限に増やして全体攻撃を全員ができるようにしないと最後はきつかったんで、そこら辺のバランスと、あとね、敵のエンカウント率が異常に高い、なのでもうやりたくないんだけど、もうリメイクするんだったらそこら辺エンカウント率と、あと連打のやつはちょっとぜひ廃止してもらって、バランスをもう少し考えた上でストーリーと、あとね結構ダンジョンもパズルとかあって、うん、それは面白かったので、
ね、なんか情報見た限りではそういうのとかすごい面白そうな、うん、ゲームだったんですよね。
普通の RPG でいいんじゃっていう、
そうあと思ってたらなんか見た違うよみたいな。
なのでビヨンド・ザ・ビヨンドね、そういうリメイクであれば大歓迎です。
セガスイッチとかに来たらどうしよう。
はい、なので本編仮でした。はい、エンディングでございます。ビヨンド・ザ・ビヨンドね、
はい、
しかも続編が出そうな感じで終わってるんですよ。
そうそうそう、なんかそんなことをなんか噂でなんかそのガンガンかな、なんかより最初の冒頭のカラーページかなんかで、うん、なんかそんな見た気がするんですよね。
最後の方になんだっけな、なんか光のオーブみたいなやつが仲間が1個ずつ持ってて、うん、なんかそれをこう1個にしたネックレスみたいなやつ最後に手に入るんだけど、
うん、
それが何だったのか分かんないんだよね。
あ、じゃあ完全になんか伏線を、
うん、回収せずに終わっちゃってるので、うん、だから、まあ、続編作る気だったんだと思いますけど、ちょっとやっぱあんな感じだったので、
あ
非常にほのかに気にはなっている、あれ何だったんだろうなっていう。だからやっぱストーリーとかね、いいんですよ、主人公のフィンっていうね、勇者がクラス戦士で勇者になって、はい、スタイナーっていうお供の竜がちっちゃい竜がいるんですけど、
うんうんうん、
そのフィンがクラスチェンジするとでっかいドラゴンになるとか、うんうんうん、そういうまあロマンもあるんですよ。
いやまたね、絵が柴田亜美の竜の顔してるから、フリーマンヒーローとかに出てきそうな感じだから、すごく好みだったんですけど、なんか、どうなったんだ
ろう。だからね、ちょっともったいないで、連打のやつがやっぱね相当きつかったね。 あれが、あれさえなければ。
おお、連打か。でも私結構あの連打系のゲームバトルとかで、あの連打しようみたいなのが出てきた時にわーってやるやつは結構得意なんですよね。あ、
うん、ただね、
でもあとそう
す戦闘中にずっと連打しなきゃいけないの。自分が攻撃する時も連打しなきゃいけないし敵からの攻撃を防御する時も連打しなきゃいけないっていう、で別に連打してしかもあの成功した場合にそんな著しく攻撃力上がるのかって、そうでもない。でもやらないと地味に敵を倒せないし敵から受けるダメージもでかいので連打せざるを得ないっていう。でしかもこれは全然間違った情報だったんだけど、当時の攻略本に連打すると移動中にエンカウント率が下がるって書いてあって、みんなそれも信じてたから移動中も連打してたんだよね。今全然意味なかったらしいんだけど、だとにかく連打しなきゃ何にもならないっていう。これ面白い、楽しいのかこれってっていう言いながらまあクリアしましたけどね、うん、だからぜひねそこら辺を鑑みてリメイクしてほしい。
リメイクの中のバトルの中で連打しろみたいなのが出てきたらみんな笑うんでしょうね、うん、きっとね。
やっぱあんのかよみたいな。イベントとかであるのはいいですけど、通常戦闘と通常のフィールド移動でずっと連打し、うん、そのフィールドの移動はいらなかったんだけど、
なんかあの一生懸命人力車で走ってるみたいな、なんか
そうなんでちょっとねって思います。はい、なのでですね、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが
太陽ホエールズ。